意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。生さんは言葉を飲み込んでしまう人ですか？
はい、今はですね、全然出せるようになってますけれども、学生時代は、言えないことが結構多くて、で、高校生の時はですね、本当にもう、一時期、ちょっと喉が詰まるみたいな症状が出るぐらい、自分の言いたいことが言えないっていう経験をしたことがありますね。なので、言えない苦しみっていうのが、多少、わかるというか、経験したことはあります。はい。
なぜ言えなかったですかね、その時は。なぜ言えなかった
その時、私なんかが、なんか発言していいのかなとか、なんか変なこと言っちゃったらいけないなとか、そういう感じですかね。
それはなぜそれこそそんな風に思っちゃってたんですかね。
前者後者っていう話が、はい、もともと心屋陣之助さんが、はい、お話をされている前者後者論っていうのがありますけど、私は後者なんですけれども、まあ後者は天然さんって言われる方たちですね。で、その発言をすると、まあ笑われたりとか、なんか的外れなことを言ってんなっていうふうに言われたりとか、そういうことが結構多かったので、あまりこう発言ができないっていう状態に陥ったことがありますね。
なので、まあちっちゃい時とか、まあ学生の時はそういう風なんですね。だから元がそうってことですよね。
そうですよね。はい。
そんな風にでもやっぱ全然見えないですもんね。
あ、そうですよね。
全然なんか。
いや、でも私もなんか、はい、どこかに置いてきちゃったかなっていう感じです、今は。
はい、はい、はい、はい。今はなので言える。まあ、ちっちゃい時は言えない。
そうですね。
言ったらなんか、馬鹿にされるじゃないけど、そういう風な、ことを言われたこともあるからみたいな、
ありますね。はい。
なんで言えるようになったんですか？いつから？
社会人になってからですかね。なんかカウンセリングみたいになってきましたね。
すごい。なんかでも聞いてる人、言えない人がいたら聞きたいですよね。イキさんみたいに言えるようになったら。
確かにそうですね。
いいなと思って。
なんかちょっとこう切り替えたっていう部分はあるのかなっていう気がします。社会人になってから。そうですね。なんかもう学生の自分はもう、切り捨てるじゃないですけど。
なるほど。働く。
もう社会人からも新しくやっていくんだっていう。そうですかね。で、やっぱり環境もガラリと変わったので、実家を出て、はい、実家がある九州から東京に上京して、
すご
う。なんかそれは大きい気がしますね。
なんか、
はい。
言っていいんだぞみたいな感じなんですかね。言おうみたいな。
そうですね。奮い立たせてる感じではありますね。
すごい。
もともとまあダメな人とは自分を思っているので、努力はできる方法だったので。でも物落ちしないっていう性格もある。ですね。
そこはあるんですね、もともと。物おじしない。
そうですね。
だからこそそこが良くて、言うぞ。これからは言いたい、言おうっていう。言ってこうみたいな、ちょっと変えてこうみたいな感じですね、自分を。
あ、そうですね。そうですね。そういう感じでしたね。
それはでも、しんどくないの？全然大丈夫だったんだ。変えてこうと思ってか、変えられて。
そうですね。この仕事を、この声を使う仕事をしようと学生時代に決めていたので、そこも、なんか決断みたいなのはあったのかもしれないですね。そんな言えない自分で言っちゃい、仕事できないでしょうっていう。
すごい。あ、そうなんです。そんなに前からでも声の仕事っていうか、こう、聞いたりとかっていう、ラジオの仕事をやろうみたいな、と思ってたの。
そうですね。そうなんですよ。中学3年生ぐらいにそう思って。
すごい。
ですね。
からもう、じゃあもう、やっぱね、念願のじゃないけど。
そうなんですよね。もう高校時代はなんか苦しかったですね。
そうなんだ。で、やっぱり、じゃあ社会人になってから大きく変えてこうっていうか、って思って。
そうですね。ちょっと力技ですけどね。何かきっかけがあって自然に言えるようになったっていうタイプではない気はしますけど。
はい。でもできたからいいですよね。何かこう苦しくて言えなくて、ね、っていうよりも、よし、じゃあもうここからは、今までのね、そういうのではなく、言ってこうみたいな、環境もあったんでしょうね、やっぱりね、じゃあ。
そうですね。それも、いろんな要素があるとは思うんですけど、はい。学生から、まあ、社会人という、こう、社会に出るっていうこととか、いろんな面で、もう変わるって決めた、いうところが大きいのかもしれないですね。
そう思いますよね。その、変われる環境に、今までの自分はなんかよく、なんだっけ、高校デビューとか言いますよね。もう言わないのかな、今。なんか、中学のね、自分まではネクラだったけど、高校生になったらもう弾けるぞみたいな感じで、もう入学式から、もう人が変わったかのように、中学のね、ことを誰も知らない高校とかに行くと、デビューしたよね、みたいな言い方をね、なんか、したなぁと思う。
そうです。
それもなので自分でマインドリセットして、なんか、ね、そっちの自分の方が、自分は今いいから、それで行こうっていうのがやれるってことですよね。
そうですね。あまりそこを見ていなかったですけど、今、照代さんから質問していただいて、あ、マインドリセットしたんだなって思いました。
すごい。でもそれでね、リセットしてね、いいですよね。今まではそうだったけど。
そうですね。
ね。本当は、こうなんだろう。それこそ量子力学じゃないですけど、学んでるのでね、今私。
はい。
量子力学的に言うと、今しかないんで、過去はないんですよね。なので、今自分がそうなろうって思ったら全然なれるので、ただ、こう時間と空間がある世界だと思い込んでるので、頭でね。なので、変わらないとか思っちゃってますけど、全然そうではないっていうことですよね。いつでも変われる。
変わろうと思ったら変われる。
そうなんですよ。それがなので、ちょうどね、使えたんだろうなって思うんですけど、やっぱり言いたいことが言えない人って、それがずっとちっちゃい時からね、言えないので、環境が変わらないとやっぱりね、きっかけもないしっていうのなんですけど、なんか、言いたいことが言えない人の特徴として、親が厳しいとか、親じゃないにしても、こう否定されてた気がするとか、否定されたことがある、強く否定されたことがあるとか、こう、言えない環境、言えない境遇にあったみたいな、そういう、こう、幼少期を過ごした経験とかがあると、言えないだろうなって思う。ですね。
それはありますよね。
それはあります。
あ、親からの圧力みたいなことですか？
うん、親とか、うんうん、周りの人でもいいんですけど、まあ別に親に限らず、そういうふうに、こうなんか、うん、なんか言ったら言われるとか、そういう環境かなとか。
はい、そうですね。
っていうのあります
。うん、ありますね。
うんうんうんうん。
はい。親というよりは兄弟ですね、私は。
うんうんうんうんうんうん、うん、うん。ありますよね。私、うん、振り返って、幼少期振り返って、言えない環境ってないんですよ。
じゃあ、その、言えないことっていうのはなかったですか？
うん。なんだろうな。言えないっていう、相手のことを言えないというよりは、否定されたりしている記憶があまりないので、
うんうん、
なので、こう、言ったら怒られるとか、言うことに対してネガティブな感情がひっついてる人が多いんですよ、言えない人って。
はい。
言うと怒られるとか、言うと倍になって帰ってくるとか、言うとめんどくさいことになるとか、言うと自分が傷つくとか、言って相手が傷ついた、傷つくとか、何か言うことに対してネガティブな感情がくっついちゃってるので、それがあるからこそ、もう言わないを知らない間に決めて、言わなくなっちゃった。っていう、そういう、こう、心の仕組みですよね。
わあ、今の例えを聞いてて、ちょっと苦しくなりましたね。そうだった、そうだったって思いながら今聞きました。
そうなんですよね。何かね、思っちゃってるんですよね。そうやって言えない人って、すごく、こう、合わせるというか、周りに合わせるっていうよりも、今となってはなんか空気を読んで言わないとか、相手がこう思ってるから、こうなりそうだから言わないとかっていうののもっと多分深いところに自分を守ってきたと思うんですね。自分がそれだけ傷ついた経験があるから、もうこれ以上傷つくのは嫌だから、もう、なんていうの、プロテクトしますみたいな。
ガード。
そう。自分を守るために、言わないを決めて、知らない間に決めて、言わなくしたっていうのがやっぱり言わない人の一番そこにすごく傷ついた自分がいるから、言っちゃうとまたあの時みたいに傷ついちゃうから、言えない、言わないを選んでる、知らない間に言わないを選んでるんだろうなっていうふうに思うので、何かそこがだから奥深くにあるからこそ怖いんだろうなとか、しんどいんだろうなとか、傷ついちゃってるんだろうなっていうのがやっぱりあるので、言えない人に対しては言いましょうってもちろん言った方がいいんですけど、どこかこうなんか言った方がいいよみたいなことを言う、うん、それもありつつの、でも言えない自分っていうか、それもあるよなっていうのは、自分の中でも思った上での、今までその傷をずっと隠してきてたけど、ずっとバンドエイドをしてたけど、で、ジュクジュクしちゃってたけど、もうそれを一回乾燥させて、感知させるのもいいんじゃないですかっていう感じですよね。
はいはい。
それが何か言うっていう感知をすると同時に言えるようになるし、いつまでもそのジュクジュクしたバンドエイドあって守ってきたとは思うけど、それは辛い、痛いし辛いし、ね、嫌だよねっていうのがある。で、それだったらじゃあ一緒に、こう、頑張って言うっていう、環境でね、パッと変わるから言えるっていうのも全然いいと思うんですけど、やっぱり言えない人って、まずやっぱ親だったりとか、家族ね、とか、こう今住んでる環境ですよね、旦那さんだったりとか、お姑さんとか、その職場の仲間なのか上司なのかとかいろいろあると思うんですけど、こうそこに対して言うっていうのをこうずっと傷があるからこそ言えないけど、 そろそろ乾燥させていこうかみたいな感じ。
そうですね。私、一つ、すごい救われた言葉があって、
うん、
まあ、ね、心理の勉強をされてる方はよく聞いてる言葉かもしれないんですけれど、
うん、
本音は人を傷つけないっていう言葉がありますよね。
うんうんう
ん、あれ、初めて聞いたときに、そうなんだって、すごい、なんか、救われるっていう気持ちになったんですよね。
うんうんうんうん。
で、それを心がけて、まあ、特に兄弟には、社会人になっても、なかなかこう、
うん、
自分の思っていることを言ったりとかができずにいたので、
うんうん、
その言葉を、こう、思いながら、自分の本当に思っていることを、
うんうん、
こう、少しずつ伝えるようになっていったので、
うん、
何かそれを、こう、ちょっと、指標にして、少しずつ、思っていることを話すっていうチャレンジをするっていうのもいいのかなと、
そうです。
思いましたね。
今聞いてて私も思ったのが、言いたいことが言えない人って本音を言わないんですよね、なので。本音がその傷、本音は相手を傷つけないとか、そういうこととかもやっぱ知らないですし、
うん、
自分のそのなんだろう、本の自分の思いはまあ言わないですよね。
うん、
言えないから、
はい。
言ってきてないので、そこを見ようとも思ってないです、と思うんですけど、言わない人とか言えない人って、そもそもの喧嘩っていうんですかね、口論、うん、ディスカッションとかも好きじゃないじゃないですか、やっぱ。
はい、はい。
嫌ですよね、やっぱり。
そうですね。
この、ね、苦手。
うん、うん。
その、やっぱり言えないので、自分が自分の意見だったりとかを言ってきてないので、言われっぱなしの経験の方がどこか強かったりするので、こう、ディスカッションとか喧嘩とかしないと思うんですけど、
うん、
私の中の喧嘩のイメージは、喧嘩をすると、絆が深まるなんですよ。
全然違いますよね。
前提が違うんですよ。
はい。
多分、喧嘩をすると自分が傷つく、喧嘩をすると相手も嫌な思いをするとか、喧嘩をすると、離れていくとか、喧嘩はしちゃいけないとか、喧嘩は、穏便がいいとかね。喧嘩は良くないとか、
うん、
そういうこう喧嘩に対する喧嘩っていうか口論だったり、ディスカッションもそうなんですけど、私の中では、本当に、喧嘩した方がいいよって本当に思ってるんですよ。ちっちゃい時から。ちっちゃい時はあんま考えてないですけど、ある程度大人になってから、やっぱり喧嘩するほど、それは親を見てたりとか、喧嘩する、なんでそうやって思ったのか、あんまり、あんまりそのなんだろうな、口論している姿を見てもかわいそうとか思ったこともなければ、そうですね、喧嘩するほど、感情的になっちゃうので、たとえ傷ついたとしても、その人の本音が聞けると思ってるんですよ、私。言いたいことをやっぱ感情的に言うって、出ちゃうのがあなたがそうやって思ってることなんだろうなって思うので、だからこそ喧嘩した方が相手のことがよくわかるので、本当は感情に任せてそうやって言って、本当はそうやって思ってるのかもねって思うんですよね。なので、全然喧嘩はしていいと思っているし、今もこう、相手が例えば何か私とか誰かに、まあ、先生同士のね、喧嘩だとしたら、A さんが B さんに何か言いました。で、B さんも言い合って喧嘩みたいなね。いや、私はこうみたいな感じで自分の意見を言ってたとしたら、見ている私は、A さんは A さんで B さんがこんなこと言って私傷ついたとか、B さんは B さんで A さんにあんなこと言われて私が傷ついたとか、私はこうやって思いますとか、何か多分言うと思うんですけど、その あなたが傷ついたのは相手のせいではなくて、あなたの中に問題があるから、何か傷があるから傷ついただけで、あなたを傷つけようと思ってその言葉を言ってないっていうのが本質であるんですよね。
はい。
それを知ってるので、勝手に傷ついてもいいから言うっていうぐらいの、マインドなんですよね、私の中では。だからこそ言っても大丈夫、言っていいんだよっていう、例えば、たとえ相手が傷ついてしまっても、あなたのせいで傷ついたわけではなくて、あなたの言葉だったり、言動に相手は何か誰かを投影してるので、相手の人に、が傷ついたって思っているだけ、
うん。
だから本当に傷つけたわけではないっていうことなんですよね。
そうですね、そうですね。
なので、言ってもいいっていう風になるんですけど、もちろん、こう、一番いいのは自分の本音を見て、こう、言うのがいいとは思うんですけど、まず一番最初に言いたいことが言えない人ってきっと感情を殺してきてるので、怒らないんですよ。なので、怒る。まず感情を出す。もう、嫌だとか、もう、こんなに私は怒ってるんだみたいなのに気づいて出してあげるっていうのも、なんか大切な、こうなんだろう。自分の内側を見る。今までずっと、こう、感情を出してこなかったので、怒るとか、こう、悲しむことは得意なので、悲しむんですけど、怒りっていうのを出さないですよね。なの、もっと怒っていいよって感じですからね。もっと怒ろうよみたいな。
はい。
だからまず別にその感情を出すっていうよりも、怒りがあるんだよねっていうのに気づくのも、ね、言えない人ってそういう部分もあるんじゃないかなってやっぱ思うので、お話とか聞けたりとかすると、やっぱり怒りが、そうなんだろうな、ふつふつしてるというか。
そうですね、
言えなかった私いるじゃんみたいな、言えなかったじゃんあなたのせいでみたいな、っていうどこかこうそういう部分を奥の奥に持ってるので、そこに気づいてあげるのも一つの手かなとも思いますよね。
そうですね、アプローチはいろんな方法がありますね。
そうですよね。なのでそういう意味でもやっぱり自分を見るとかね、なんでそうやって言えないのかなーっていう、何がね言えなく私はさせたのかなーっていうところを見ていって、ちょっとずつこう、あ、そっか、言ってもいいんだみたいなね、感じになっていくと楽ちんだし、それこそ傷がね、どんどん治っていくだろうし、言えないって苦しいですもんね、やっぱり。
そうですね、本当に。
そうなんですよ。
な
んか、変に言えないって思ってる人とか、こう、殻に閉じこもっちゃうので、閉じこもっちゃってるので、ちっちゃい時にね。なので、もう、私は私を守るために殻に閉じこもります。もう、まあ、大げさに言うと、もうシャッとアウトしますみたいなね。もうシャットダウンです。もう誰も寄せ付けませんぐらいの勢いでシャッターを閉じてる方もいるんですよね。そうすると、誰の言葉も愛情も受け取れなくなっちゃってるんですよ。
はい。
なので、ちょっとずつシャッターを開けていくと、愛情が受け取れるようになるので、この世界はこんなに優しかったんだとか、自分ってこんなに愛されてたんだとか、そっち側に行くようになるんですよね。
そうですね。
なので、そういう面の方が、やっぱり、こうなんだろうな、言えないっていうね、一言なんですけど、そういうので、こう、自分が溶けていったりとか、傷がね、治っていったりとかすると、なんか、勇気を出してやる意味があるというか、勇気を出しただけ、すごくこうなんだろう、受け取るものも大きくなってくるので、素敵だなって思うので、ぜひね、変わりたいなとか言えるようになりたいなっていう人とかは、 ね、メッセージとかもらえると、こんな時こうですとかね、うん、なんかあったら聞きたいなと思います。
うんうん。本当ですね。いや、言えないが言えるに、
うん、
ね、少しずつなるだけでも、うん、かなり世界変わってきますよね。
そうですね。楽ちんですよね。
うん。うんうん。はい。あ、たくさんお話しいただきました。
はい。います。
ありがとうございます。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。